勇気ある人、話、新庄雅也。
僕たち家族は土曜日のサンセット礼拝においてですね、子どもたちのそれぞれの教科のクラス、パウロ組、モーセ組ってあるんですけども、その日の学びの復習、そしてその日あった礼拝のお説教の振り返って見て、こうみんなで語り合う時間を持っています。先週は金城先生のお説教でしたんですけども、そのスライドを借りてきました。死んで死を迎える人々は知っている罪から完全に清められていなければならない。イエス様は私たちの私の犯した過ちを許してくださいと祈り、悔い改めと告白して、許していただき、しばしの眠りにつく人たちですね。一方、生きて死を迎える聖なる集団は無知の罪、隠れた罪、一切の罪から清められる必要があります。悩みの時に通過する時に罪のない状態になっていないといけないというのです。このことを振り返って、た時に、子どもたちなりにですね、いろいろ考えて意見を言ってきてですね、これはただごとではないぞということをですね、感じ取ったようです。本当にそうだと思います。僕も子どもの時からですね、天国はいいな、楽しいところ、天国へ早く行きたいですと、こう幼稚園からですね、ずっと歌ってきて、再臨の時にさあ、まっすぐもう天国に行けるんだと思っていましたけども、私たちセブンスデーアドベントは間もなくイエス様がこの来られるというその前にですね、やらなければいけない作業があるのです。この大小灯下巻の397ページでありましたけども、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。我々がキリストの贖罪の地を信じることによって罪を知って去らなければならないのは現世においてである。本当に私たち今しなければいけない作業をやっていきたいものですね。今朝は勇気について考えてみたいと思います。ハガイ2の4節途中から、この地のすべての民よ、 勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。原稿の146ページ。どのような状況の下でも進んで神に従うためには大いなる勇気が必要である。まあ、皆さんちょっとこのイラストなど見てですね、考えてみてください。この車椅子の人たちがいる中で皆さん手助けしますか？どうでしょうか？難聴の人、あるいは目の見えない人見かけたらどうでしょうか？財布が落ちてる、これはどうしますか？皆さん、先を断る勇気あるでしょうか？またこの自分の考えを相手に伝える、それから意見を言う、そういう勇気があるでしょうか？列王記下の五章と国と指導者の上巻20章のところにですね、ナーマン将軍のことが書かれていますけれども、この時代はユダ王国がヨサパテ王、そしてイスラエル王国がこのアハブ王の時でした。国と指導者上巻の212ページ。シリアのベネハダテはイスラエルの軍勢を打ち破り、その戦いにおいてアハブは死んだ。その時以来、シリア人はイスラエルに対して絶えず国境付近の戦争を挑み続けた。列王記下5の1節2節。シリア王の軍勢の長ナーマンはその主君に重んじられた有力な人であった。主が勝って彼を用いてシリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが重い皮膚病を患っていた。ハンセン病ですね。先にシリア人が略奪隊を組んで出てきた時、イスラエルの地から一人の少女を捕らえていった。3節から5節。彼女はナーマンの妻に仕えたが、その女主人に向かって、ああご主人様がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに、彼はその重い皮膚病を癒したことでしょうと言った。4節、5節。それを聞いたナーマンはですね、行ってその主君王様にイスラエルの地から来た娘がこういうことを言いましたと告げると、シリア王は言った。それでは行きなさい、私はイスラエルの王に手紙を書きましょうと言ったんですね。国と指導者上巻212ページ。この少女は家庭から遠く離れた奴隷であったけれども、神の証人の一人で、神がご自分の民としてイスラエルを選ばれた目的を無意識のうちに達成したのである。続けて、彼女がその異教の家庭で仕えていた時に彼女の主人を気の毒に思った。そしてエリサが行った驚くべき癒しの奇跡を思い出して、その女主人に向かった。ああご主人様がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに、彼はその雷病を癒したことでしょうと言った。彼女はエリサには天の神の力が宿っているのを知っていた。そしてこの力によってナーマンは癒されると信じたのである。この少女が主人に向かって言ったこの言葉、ナーマンの奥さんはですね、この少女の言うことを信じて、この夫であるナーマンにこのことを伝えたんですね。この彼女の信仰と勇気、そしてこのしもべとしてですね、外国の地で義務を果たしているこの姿は立派だなと思います。スタディバイブルの旧約の540ページ、私たちがしなければならない仕事は自分の好きなものではないかもしれないが、 自分のために神が選ばれた働きであるとして受け入れるべきことを覚えよう。好きであっても嫌いであっても私たちは自分の最も身近にある義務を果たさなければならない。伝道の書9-10、すべてあなたの手の成し得ることは力を尽くして成せとありますね。それぞれに与えられたポジションでですね、義務を果たしていきたいものですね。次にこの吉秋2章、それから人類の曙の下巻の44章から取り上げたいと思いますけども、ヘブル11章のあの信仰の偉人たちの箇所にですね、女性は2人挙げられています。アブラハムの妻サラとこの遊女ラハブについてです。ヘブル 11-31、 信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかったとありますね。イスラエルの民がアラノで40年間ですね、過ごした後、モーセからヨシアにバトンタッチしていくところ、父と蜜が流れる約束の地です、カナンに入っていきます。最初の戦いはあの巨大な城壁エリコをですね、攻め落とすことでした。ヨシアはエリコの町にですね、2人の石膏を送り情報収集させようとしました。人類の曙の下巻の101ページ、川の数マイル向こう側でイスラエル人が宿営している場所のちょうど反対のところに強大な要塞都市エリコがあった。この都市は事実上全土を攻め取る鍵であり、イスラエルの勝利の前に立ちはだかる侮りがたい障害であった。そこでヨシアは2人の若者を使わせて町を偵察させ、その住民の数や資源、また要塞の強固さなどを確かめさせた。恐怖と疑惑を抱いた町の住民は常に警戒態勢をとっていたので、2人の死者は大きな危険にさらされた。ヨシア記2章の1節、ヌンの子ヨシアはシッテムから密かに2人の石膏を使わせて彼らに言った。行ってその地、特にエリコを探りなさい。彼らは行って、なおラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。しかし、さっきの引用文にもありましたけれども、この常に警戒態勢を取っていたのでってありますよね、このエリコの住民は。ですから2人が入ったっていう情報がですね、すぐ王様のもとに届けられたようであります、情報がですね。そしてラハブのところに王様からの伝令が来たんですね。2章の3節から5節、エリコの王は人をやってラハブに言った。あなたのところに来て、あなたの家に入った人々をここへ出しなさい。彼らはこの国のすべてを探るために来たのです。しかし 女はすでにその2人の人を入れて彼らを隠していた。2階に隠していたようですね。そして彼女は言った。確かにその人々は私のところに来ました。しかし私はその人々がどこから来たのか知りませんでしたが、黄昏時門の閉じるところにその人々は出て行きました。どこへ行ったのか私は知りません。急いで後を追いなさい。追いつけるでしょうって言ったんですね。それからラハブは石膏たちのいる2階に行きました。この9節から11節、この ラハブの信仰告白見てみましょう。このエリコの住民たちがイスラエルのことをですね、怖がっているということをここで分かると思います。そして彼らに言った。主がこの地をあなた方に賜ったこと、私たちがあなた方を非常に恐れていること、そしてこの地の民が皆あなた方の前に震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で 航海の水を干されたこと、およびあなた方がヨルダンの向こう側にいたアモリ人の2人の王シホンとオグにされたこと、すなわち2人を全滅されたことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞くと心は消え、あなた方のゆえに人々は全く勇気を失ってしまいました。あなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらっしゃられるからです。このラハブがこのあなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらっしゃられるからです、こういう告白してますね。でラハブはまた引き続いて石膏たちに言いました。12節と13節、それでどうか私があなた方を親切に扱ったように、あなた方も私の父の家を親切に扱われることを今主を指して誓い、確かな印をください。そして私の父母兄弟姉妹およびすべて彼らに属する者を生きながらえさせ、私たちの命を救って死を免れさせてください。このラハブは自分のようなもので、も悔い改めて信仰によって救ってくださるこの神様はですね、信じたのでした。14節と15節、二人の人は彼女に言った。もしあなた方が我々のこのことを他に漏らさないならば、我々は命にかけてあなた方を救います。また主が我々にこの地を賜るとき、あなた方を親切に扱い真実を尽くしましょう。15節、そこでラハブは綱を持って彼らを窓から吊り下ろした。その家が町の城壁の上に立っていて、彼女はその城壁の上に住んでいたからである。このカナン人であったこのラハブ、悔い改めてですね、このイスラエルの民に加えられたのでした。そしてこのイスラエル人サルモンという人とですね、結婚して、ルツの夫となるボアズがこの二人からですね生まれたのでした。このラハブの命を懸けたこの信仰と勇気、それがあったらからこそですね、ヘブル人への手紙11章の偉人たちとともにですね、共に書き記されたのではないでしょうか。次にこのハリエット・タブマンというこの女性のことを見ていきたいと思いますけども、時は1822年から1913年のところなんですけども、メリーランド州ドーチェスター郡でこの奴隷として生まれたこのハリエット・タブマン、勇敢にもペンシルベニア州フィラデルフィアの安全な場所まで走って、逃げ込むことにより奴隷制度と決別したっていうんですね。この驚くべきアフリカ系米国人の女性であると言われています。1850年に逃亡奴隷法が成立して脱走奴隷を助けることが違法になったとき、タブマンは奴隷を自由にする活動をしている人々の組織である地下鉄道に加わる決心をした。この地下鉄道は地下にあるわけでもなく鉄道でもなかったが、極めて予感的な南部からの逃げ道として奴隷制度廃止論者や元奴隷たちが秘密のうちに作り上げた一連の家、トンネル、抜け道だったようです。このタブマはこれらのルートをですね、熟知していたために一度も捕まらずに、またその乗客、奴隷たちですねを無事に送り届けるのに失敗したこともなかったとあります。南北戦争に至るまでの年月の間に300人の奴隷たちを地下鉄道に案内した。タブマンは奴隷制度がある地域へ19回も危険な旅をした。そのうち1回は70歳になる自分の両親を救い出してニューヨーク州オーバーンへ連れてくる旅だった。 そして、その大判は彼女の故郷にもなった。1860年集中的に各地を巡る公園旅行を開始し、奴隷制度の廃止だけでなく女性の権利の再定義をも訴えた。1861年に南北戦争が勃発すると、彼女は連合軍の看護師、スパイ、執行として任務に当たった。地下鉄道の車掌だった時の経験から地方の事情に詳しかったため、彼女は執行として特に高く評価された。そうでしょうね、この逃げ道も全部熟知していたわけですから、この執行として、役に立ったんでしょうね。戦後タブマンは政府年金の支給を拒否され、何年間も金銭的に苦しい生活を送った。手続きの非効率性と、おそらくは人種差別が残っていたことが原因だった。しかし彼女は女性及び黒人の地位の向上と孤児や貧しい高齢者の保護に邁進した。最終的にタブマンは学習国陸軍から少額の年金を受け取ったが、彼女はそのほとんどを使って、高齢者と貧困者の家としてオーバーンに木造の施設を建てた。彼女はその家で働き、1913年に亡くなるまでの数年間は彼女自身もそこで世話になったっていう簡単な説明なんですけども、まあ映画や本にもなっていますので、まあ皆さんも興味のある方は見てみてください。この自由を求めて、この危険を犯してまでもですね、この仲間の奴隷たち、あるいは家族たちをですね、引き連れてこの安全な場所に連れて行った、この勇気あるこの女性のハリエット・タブマン、まあ、この勇気をこの見習いたいものですね。この勇気を考えるとですね、こうやっぱりこのダニエルたちのことを思い浮かべます。ダニエル書1章と3章のことがですね、頭をよぎりますね。このバビロン捕囚の時にユダ部族のダニエル、ハナニア、ミサエル、アザリアは質素なですね、このユダヤの家庭から当時のこの世界最大の王の宮殿にですね連れて行かれたのでした。国と指導者月刊の93ページにこうあります。彼らはその生涯のまず出発点において、彼らの品性を試す決定的試練に出会った。どんな試練だったんでしょうね。彼らは王の食卓から与えられる食物を食べ、酒を飲むように定められた。王はこうして彼らに対する彼の愛こと、彼らの幸福に対する彼の配慮とを示そうとしたのである。しかし王の食卓から与えられた食物はその一部が偶像に捧げられたものであるから、偶像礼拝に奉献されたものであった。そしてその食物に預かるものはバビロンの神々に敬意を表す、表するとみなされるのであった。ダニエルと彼の仲間たちは主に忠誠を尽くそうとすれば、こうした敬意を表することはできなかった。単に食物を食べ、または酒を飲むふりをすることでさえも彼らの信仰を拒否することになるのであった。このようにすることは異教主義に参加して神の律法の原則を汚すことになるのであった。次にダニエル書1章の3節から5節。時に王は宦官の長アシペナジにイスラエルの人々の中から王の血統の者と貴族たる者数人とを連れてくるように命じた。すなわち身に傷がなく容姿が美しく、すべての知恵に悟く知識があって思慮深く、 王の宮に仕えるにたる若者を連れてこさせ、これにカルデア人の文学と言語と学ばせようとした。そして王は王の食べる食物と王の飲む酒の中から日々の分を彼らに与えて、3年の間彼らを養い育て、その後彼らをして王の前にはべらせようとした。3年間こうそこで、カルデアの文学と言語をですね学ばせて、訓練しようとしたんですね。続いて8節から10節。ダニエルは王の食物と王の飲む酒とを持って自分を汚すまいと心に思い定めたので、自分を汚させることのないように宦官の長に求めた。神はダニエルを捨て宦官の長の前に恵みと憐れみとを得させられたので、宦官の長はダニエルに言った。我が主なる王はあなた方の食べ物と飲み物とを定められたので、私はあなた方の健康の状態が同年配の若者たちよりも悪いと王が見られることを恐れるのです。そうすればあなた方のために私の頭が王の前に危うくなるでしょう。11から13。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナニア、ミサエルおよびアジャリアの上に立てた彼に言った。どうぞしもべらを10日の間試してください。私たちにただ野菜を与えて食べさせ、水を飲ませ、そして私たちの顔色と王の食物を食べる若者の顔色とを比べて、あなたの見るところに従ってしもべらを扱ってください。14から17。彼はこのことについて彼らに言うところを聞き入れ、10日の間彼らを試した。10日の終わりになってみると、彼らの顔色は王の食物を食べたすべての若者よりも美しく、また肉も肥え太っていた。それで彼は彼らの食物と彼らの飲むべき酒とを除いて彼らに野菜を与えた。この4人の者には神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟い者とされた。ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解した。ここまでダニエルの一章のところ見てきました。じゃあ 次に国と指導者の下巻94ページから100ページあたりぐらいでしたでしょうか、見ていきましょう。もしダニエルが望みさえすれば、厳格な節制の習慣から離れるもっともらしい理由を周囲の事情に見つけることができたであろう。彼は王の恩厚を受けていて、彼の喧嘩にあるのであるから、王の食べる食物を食べ、彼の酒を飲むより他に彼の進む道はないと論じることもできた。なぜならば、もし彼が神の教えに固執するならば、王を怒らせて彼の地位と生命を失うことになるかもしれなかったからである。もし彼が主の戒めをなおざりにするならば、王の恩厚を受け続け、自己の敵に有利な立場と華やかな世俗的栄心の道を確保するのであった。しかしダニエルは躊躇しなかった。神の善人はこの地上の最も強力な王の恩厚を受けることよりも、彼には尊く生命そのものよりも尊いことであった。彼は結果がどうなろうと高潔さを保って固く立つ決心をした。ダニエルはこのバビロンの王に仕えるその、道を選ぶのか、それともこれをですね断って、死に至るかもしれない状況だったかもしれないですけども、この高潔さを保って固く立つ決心をしたとありますね。94ページ。ヘブルの青年たちはこの決心をしたときに思い上がった気持ちからではなくて、神に固く信頼して行動したのである。彼らは好んでキーなことをしようとしたのではなく、神の見境を汚すよりは むしろそうしたかったのである。もし彼らがこの場合環境の圧力に屈して悪と妥協したならば、この原則の離反は彼らの正義感と悪を憎む心と弱めたことであろう。悪の最初の第一歩はさらに2歩3歩と進んで、ついに彼らは天との関係が断絶して誘惑にさらわれてしまうのである。まあ皆さんどうでしょうか。この環境の圧力に屈して悪と妥協したならば、それから悪の最初の一歩、それが2歩3歩と進んでこう誘惑されていく、まあ、皆さんも経験してるかと思いますけども、98ページ、神がダニエルとその仲間たちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせておられたときに、彼らは自分の救いの達成に努めていた。ここに協力という神の原則の成果が示されていて、これがなくては真の成功を達成することはできない。人間の努力は神の力がなければ何の役にも立たない。そして人間が努力をしなければ神の力も多くの者にとって何の役にも立たないのである。神の恵みを我々のものにするためには、我々のなすべき分を果たさなければならない。神の恵みは我々のうちに働いて、願いを起こさせ実現に至らせるのであるが、我々の努力の代わりに与えられることは決してないのである。神様と人間の協力関係というのがここにも出てきてますね。主はダニエルとその仲間たちに協力なさったように、主の御心を行おうと努力するすべての者と協力なさるのである。そして彼は彼らに聖霊を与えて、すべての真の動機とすべての気高い決意を強化なさるのである。服従の道を歩む者は多くの困難に出会うのである。強く陰険な勢力が彼らを世に結びつけることである。しかし主は彼の先民たちを敗北させようとするあらゆる努力を無に帰すことがおできになるのである。彼らは主の力に頼って全ての誘惑に打ち勝ち、全ての困難を征服することができるのである。99ページ、ヘブルの青年たちが節制の原則に忠実に従ったことによって、神は今日の青年たちに語りかけておられる。ダニエルのように正義のために毅然と行動する人々が必要である。純潔な心、強い手、何者をも恐れない勇気が必要である。まあ、青年だけでなく、みんなに言えるところだと思いますね。本当に純潔な心と強い手、何者をも恐れない勇気というのがですね、必要だということ。途中から読みましょうね。芳醇な生活を行う誘惑に取り囲まれ、特にあらゆる形の肉の満足が容易であり、また魅力的である大都会においても、彼らは神の恵みによって神を崇めるという目的を固く保ち続けることができる。彼らは強い決意と不断の警戒によって、彼らの魂を襲うあらゆる誘惑に勝つことができる。しかし正義が正義であるがゆえに、正義を行う者だけが勝利を得るのである。この不利な環境においてもですね、この保ち続けることができる、この強い決意と普段の警戒ですね、そしてそれによって誘惑に勝つことができる。今日の教科の学びは、夫と妻の関係、結婚のことでした。来週の教科前半はですね、子供と親にとっての教訓の学びとなっています。この青年にはこの青年の使命、 また結婚を考えている人たち、それから子供を持つ両親にはですね、この家庭の教育とアドベントホームなどをですね、読むことをお勧めしたいと思いますね。この希望への光、クリスチャン生活編にですね、この3つとも記されています。ナーマン将軍の妻に仕えていた少女、それからダニエル、ハナニア、ミサエル、アザリア、この人たちはですね、どの時点で訓練を受けたのでしょうか。国と指導者の上巻の212ページ、異教の家庭における囚われの少女の行動とその態度は、初期の家庭訓練の力を力強く証明している。父親と母親に委ねられた任務の中で、子どもの保護と訓練ほど重要なものはない。両親は習慣と品性の基礎そのものを気づかなければならない。我々は子どもたちがどのような奉仕に召されるかを知らない。彼らは家庭の中で一生を過ごすかもしれない。また人生の一般の職業に従事することであろう、あるいは異教の地に福音の教師として出かけるであろう。しかし全てのものは同じく神のための伝道者、世界に対する憐れみの使者として召されているのである。彼らはキリストの側に立って無我の奉仕をするための教育を受けなければならないのである。このヘブルの少女の両親は、彼女に神のことを教えたときに、彼女がどんな運命をたどるかを知らなかった。しかし彼らは委ねられた任務に忠実であった。そしてシュリアの軍勢の長の家庭において、彼らの子供は彼女が尊ぶことを学んだ神のための証を立てたのである。国と指導した下巻の94ページ。ダニエルとその仲間たちは厳格な節制の習慣を形成するように親たちの訓練を受けたのである。彼らは自分たちの能力に対して神が彼らに責任を問われること、また彼らは決して自分たちの能力の発達を妨げたり弱めたりしてはならないことを教えられていた。この教育はダニエルとその仲間たちにとってバビロンの宮廷の大敗的影響のただ中にあって、彼らを保護する手立てとなった。あの宮廷の腐敗と華やかさの中で彼らを取り巻く誘惑は実に強力であったが、彼らは汚染されなかった。どんな権力またどんな影響力であっても、彼らが幼少の頃神の言葉と御業から学んだ原則から彼らを動揺させることはできなかった。100ページ。彼らが幼少の頃の家庭に別れを告げたときに、彼らにはどんな運命が待ってるかを無相談にすることはできなかった。彼らは忠実に一意専心、神の導きに従ったので、神は彼らを用いて御心を達成することがおできになったのである。国と指導者下巻の48ページ。エレミアが活動していた時代に、ダニエルと彼の仲間が地の諸国の前で真の神を高める機会が与えられたのは、彼らが聖書の命令を良心的に遵守することによってであった。これらのヘブルの子供たちが彼らの親たちの家庭で受けた教育が彼らの信仰を強め、天地の創造主である生ける神に忠実に仕えるものにしたのである。ダニエルたちの他に誰が挙げられるでしょうか。小さい時にですね、幕屋の働きに連れて来られたサムエル、それから羊飼いとして単純な生活をしてですね、外国に奴隷として売られたヨセフ、農夫の息子として平凡に農作業していたエリサ、ゴセンの貧しい家庭からですね、パロの宮殿へと引き取られたモーセ、それぞれ小さい時ですね、神に対する愛と忠誠心をですね、親に教えられていたのです。 親である私たちはですね、子供たちが間もなく独り立ちしていく前にですね、ますます熱心になって、その子の魂をですね、天に結びつけられるように教え導いていきたいものです。国と指導者議官の182ページ、これを最後に読んで終わりにしたいと思います。主は今日の彼のために勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいると言われる。キリスト者は常に主という強力な助け手を持っている。主がどのような方法で助けてくださるかは我々にはわからない。しかし主はご自分に信頼する者を決して失望に陥れないことを知っている。もしキリスト者が彼らに対する敵の策略をくじくために、主が何回彼らの道に指図をお与えになったかを自覚することができたならば、不平を言いながらもよろめきつまずくことはないであろう。彼らは固く神を信じて、どんな試練にも揺り動かされることはない。彼らは神を自分の知恵とし、力とする。そして神は彼らによって成し遂げようと望まれることを実現されるのである。この最終時代においてですね、昔の人たちよりもさらにこの困難に遭うことが私たち記されておりますけれども、黙示録14の12にあるように、神の戒めを守り、イエスの信仰を持つためにですね、加えられるように信仰と勇気を持って日々邁進していきましょう。じゃあ終わりの賛美歌を、旧契約の虹の、103番ですね、賛美して終わりましょう。愛する天の神様、これからますます困難な時代が来る中において、私たちの前に立ちはだかるこの誘惑に、 ひるむことなく私たちは勇気を持ってそれに耐えることができますよう力を与えてくださいますように、一人一人の上にどうぞ信仰を増し加えてくださいますように、またイエス様のような品性に私たちも似るものとなることができますように、すべてをお委ねいたしまして、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。